さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食、今週も始まりました。私は結婚相談所母大嬢なのさかにゃんです。いつもありがとうございます。今週もね、よろしくお願いします。この間お揃いのね、好きな人とお揃いのものを持つってちょっと嬉しいからね、仕掛けてみようじゃないかっていうお話をさせていただいたところ、なんと私のスマホのケースと同じのを持っていた、ミニオンズが書いてあるやつなんですけど、同じのを持っていた人に出会いました。私、年の差がいくつなんだ、今度高校に上がろうという中3卒業をした男子中3男子と一緒のね、おスマホのケースを私持っておりまして、いとこの子だったんですけどね、私の、いとこの子で、なんだっけ、今春だ、この春から、日大三高っていうね、えらい野球の強いところに野球で入学するという、星稜高校も応援しなきゃいけないですけど、まあね、日大三高も親戚が行くというので、またねこの夏から応援しなきゃいけなくなりましたよ、ね、こうやってね応援するところがどんどん増えていくんですね。知り合いが増えていくとね、まあそういうことで、お揃いおばちゃんとお揃いだよって言って、私はちょっとね15の子と一緒だったので嬉しかったんですけど、あちらがどう思ったかはね、まあ、表情ではちょっと複雑な顔をしておりましたがね、ごめんねおばちゃんと一緒でっていう感じでしたね。はい、彼がもうすぐ新しいスマホケースを買いに行っちゃうかもしれないと。まあでもね、嫌なことも言わなかったので、しばらくは持っててくれるでしょう。まだね中3だしね、新しいケース買うの高いからね。そうですね、それからですね、あと最近の近況で言いますとね、ウクレレを買いました。いい音ですね。持っていたウクレレをオークションで売りましてですね、で、それを売ったお金を元手に新しいのを買ったんです、ね、ウクレレ転がしてどんどんどんどんちょっとずつグレードアップしていくというねやり方をしておりまして、今うちには、私の所有は5本ウクレレ持ってるんですけれども、一番定価が高いやつです。でも中古でこう買うんですね、そういう定価が高いやつを、中古で買うと、ね、そこそこのお値段でいいのが手に入るという、まあ、オークションっていいですね。オークションとか、あとなんだっけ、リサイクルショップね、世の人がいらなくなったものでもゴミでもいる人にとっては宝物だという流れでね、そういうおこぼれに預かれるという素晴らしいシステムでございますね。またねいつかね、披露できるほどの腕前になりましたらね、ご報告がてら引いてみたいなと思っております。はい、で、今日のテーマですね、そんな新しいウクレレを手にした私もご機嫌なのですが、機嫌が良い人ね、ご機嫌な人、機嫌が良い人になれば恋があちらから近づいてくるという、お話をさせていただけたらなと思っております。それから、今日の音楽の方は、五代五、懐かしいですね。この間ねちょっと車で走ってる時にカーステレオからラジオからね、五代五が流れてきまして、あ、五代五いいな、かっこいいなと、こんなに時が流れたのに未だにかっこいいなと思っちゃったんで、 今日は五大号を特集したいと思います。1曲目はね、銀河鉄道39ですよ、ね、カラオケでよく歌いました、この英語の部分もね。はい、じゃあ銀河鉄道39五大号です、聞いてください。はい、トキコン本日のテーマです。機嫌を良くしておくことで恋が、恋って恋愛ですよ、あの泳ぐ恋じゃないですよ、恋が近づいてくる。機嫌がいい人に池の恋も近づいてくるかもしれないけど、そっちの恋じゃなくて魚編じゃなくて、あの恋愛の恋の方ですね。大事なことなんです、機嫌がいいっていうのは。で、最近よく言ってたのが、女の子はとにかくニコニコしてろっていうのを言ってたんですが、これね、まあ、特に男の人というより女の人の方がニコニコしてる方がねいいっていう風に今までずっと話してたんですけど、男の人だって一緒です。機嫌がいい人は人が寄ってきますよね。で、機嫌が悪い人、逆にね、機嫌が悪い人はイライラしているので一緒にいる人の気分を害しますね。さらに機嫌が悪い時というのは心に負の思いを抱いている。そんな時は恋愛に限らず仕事でも買い物でもいいものを選ぶ判断力が不足してしまうらしいですよ。ね、あとはね、類は友を呼ぶね、なんで自分と似たような、まあね、ニコニコしたいい感じの人が近づいてくる。逆に言えば機嫌が悪いと自分が不平不満をまあね持っていたり、まあ、言っていたり、あと悶々としていたりしていると、周りにやたら機嫌のいい人がいるともうなんか憎たらしくなっちゃう。その機嫌がいい人、ハッピーな人と関わるとこう自分が惨めになってイライラしてきてしまうっていう意味で、やっぱりね、自分がイライラしているとハッピーな人を遠ざけてしまうっていう傾向にもあるんです。つまり機嫌が良くないと、ハッピーにしてないと同じような幸せじゃない人しか寄ってこないし、自分がニコニコしてハッピーでいることによって同じように幸せな人が寄ってくると。それから機嫌が悪いときは女の子は特にブスになります。ブサイクになっちゃいます、機嫌が悪いとね。多少このね、なんていうんですか、造形的にあまり整っていない方でもニコニコしてるだけで可愛らしくなります。あと男の人もそうかもね。なんかこうニコッと笑った顔がくしゃくしゃっとしててもなんかいいなって思いますよね。うん、そういうわけで自分が機嫌を良くしておく必要がある。機嫌を、自分の機嫌を取る、ね、自分をご機嫌にさせておく、これが大事なんです。つまりどういうことかっていうと、こう機嫌がじゃあね良くするためにどうしたらいいのか、それぞれ、人それぞれですよ。何をしたら機嫌が良くなるかなんてね、そんなもん人それぞれですよ。さかにゃんは今超ご機嫌です。新しいウクレレが手に入ったのでね。で、逆にですね、機嫌が、まあ、良くなる、ね、アイテムをこうやって購入したりとかね、自分の周りに置いたりとかすれば機嫌は良くなりますがな。でもまず自分は、例えば今機嫌が悪いとしましょう。なんで今こんなに機嫌が悪いんだろう。その機嫌が悪い根本にあるものをちょっと探しましょう。なんで今日、あれ、なんでこんな機嫌が悪いんだろう。その機嫌が悪い根源をこうね、それを解決すればさ、機嫌良くなるわけじゃんね。だから自分それぞれ違いますよ。機嫌が悪い、その歯が痛いとかさ、歯が痛いんだったら歯医者に行けとね。頭が痛いんだったら、まあ、頭痛の薬を飲んでちょっと頭の痛いのを和らげましょうとかね。そういった風にすぐに解決できることは、行動、それをなくす行動をすればいいんです、機嫌を良くするために。それと あ、そうね、あと自分の感情をとと整える、コントロールする、これが必要になってきます。で、よく私がやっているのは、機嫌が良くなるためのこうスイッチ、自分がご機嫌になるスイッチをポチッと、これをやれば機嫌良くなるっていう行動をこうスマホのね、ご機嫌スイッチっていうリマインダー作って、そこに何て言うんですか、レテン打てるようにするんです。この曲を聴くとか、何、鼻歌を歌うとか、まあ、ウクレレ弾くとかね、あと美味しいもの食べるとかさ、美味しいもんでもこれを食べたら機嫌が良くなるとかね、そういうふうに自分をコントロールできる、すぐにできる機嫌が良くなる方法も作っておく。そうすると一瞬でもね、一瞬でいいんですよ、一瞬でもこう落ち込んだ気分がちょっと上がってくるということなんです。そして機嫌が良くなると周りの人にもハッピーな人が寄ってきて、そして周りの人のハッピーを見て自分もハッピーになる、こういう正の連鎖ですね。負の連鎖だと本当に周り中愚痴ばっかり言ってて、自分も一緒に愚痴言ってて、どんどんどんどん人のことが嫌いになってくるね。そういう行動を取らないようにしていただければ、男性も女性も恋が近づいてくるね。いい顔して笑ってるとやっぱり人は見ててくれるのでね、少なからず環境で人が変わってくるでしょう。そういうね、周りにいい何ですか、気をねまといましょう、みんなでね。そうすると楽しい気分になって、しかも恋もやってくると、まあ、いいことじゃないですか。というわけで、そうね、私の場合だと猫を抱っこするっていう猫をグッと抱きしめるっていうのも機嫌が良くなる一つのね方法なんで、皆さんね、何でもいいんです。好きなもの自分の周りに置いて気分を上げてください。はい、今日は機嫌がいい人になって恋を近づけようというお話でした。で、今日の音楽の方のテーマは五代語を特集しております。ガンダーラ。さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いとか婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談やリクエストなどありましたらどしどしお寄せください。また菩提樹という結婚相談所のお店をやっております。ぜひご来店ください。菩提樹金沢店は泉ヶ丘泉の図書館の斜め前にあります。富山のお店は国道41号線掛尾町交差点のそばです。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。はい。ね、さてね、今日はウクレレ片手にお送りしておりますが、最近、すごくいいなと思ってるのが、また今度ね、ちゃんとまとめてお話ししたいと思うんですが、北山治さんっていう人、知ってますかね？あの素晴らしい愛をもう一度とか、白い色は恋人の色とか、風、ね、っていう曲を、作詞した、フォーククルセダーズっていうところにいたね、立派な作詞家の方で、しかもお医者さんでもある、精神科医でもあるっていう、北山治さんっていう方なんですが、その方がねすっごいいいお話をいっぱいされてて、ね、ラジオで喋ってるのをまとめてね YouTube で聞いたりとかしてるんですけども、私も一生懸命ねこうやってラジオで意味のあること、皆さんに役に立つことを喋んなきゃって思ってるんですが、意味のないこと、意味なんかなくったっていいって彼は言うんですね。何かに意味を持たせようとするから苦しくなる、無意味なことだっていいじゃないかとか、あとはね、どっちつかずはいいことだ、どっちつかずはいいことだってあんまり言わないでしょ、どっちつかずであなたはって振られる人はよく見かけるんですけど、 違うんですって。どっちつかずっていうのはこっちもいいしこっちもいいから両方とも捨てがたいからどっちもいいよっていう前向きな気持ちだと、そう捉えるとどっちつかずっていうのもいいんじゃないかみたいなお話がされてたりとかして、結構ね決められなかったりするとね自分って優柔不断だなってがっかりしたりとかしてる人いると思うんですけど、こういったね自分のこのダメダメな性格もこうね前向きに受け入れてくれる精神科医の先生がいると、あーなんかこうなんていうんですか、助けられるんだな救われるんだなっていう気持ちになる、お話をねいっぱいされてる方なんです。その方のお話も、まあ、いつかねまとめてお話ししてみたいなと思っております。そんなわけで、あとですね、あそうだ大事なお話です。この番組で一緒に、パーソナリティをやってた私の実の兄カチさん、つい先日、四十九日の法要、まあ、法要つっても家族で集まってワイワイと、みんなでご飯食べて、思い出話したりしたっていうお話なんですけども、ついに、四十九日迎えまして、彼もきっとしっかりちゃんと天国に天国極楽に、行ったんじゃないかなと思っております。私も、一人で喋るのもうそろそろ慣れなきゃいけないんですが、まだまだちょっとね未熟者でございまして、二人でやってた時の方がずっとずっと面白かったと思うんですけれども、慣れてくるまで皆さんもう少しお付き合いしていただければと思います。よろしくお願いします。で、今日のラストですね、五大号を特集しておりました、モンキーマジックを聞きながらお別れしたいと思います。パーソナリティは菩提樹オーナーのさかにゃんでした。それでは皆さんまた来週、さようなら。